私たちは今、太閤節の真っただ中にいます。太閤節はアドベントとも言います。そのような中で、今日、私たちは、イエス様の母、マリアへの受胎告知を聞く機会が与えられました。マリアへの受胎告知は、喜びの出来事として捉えられています。もちろんそうなのですが、告知を受けたマリアにとっては非常に驚かされる出来事でした。私たちはこのことを想像する心を持ちたいと思います。マリアはユダヤの田舎町ナザレに住む未婚の若い女性でした。彼女には結婚を約束したヨセフという人がいました。ある日、そのマリアのところに天使ガブリエルが来て、マリアに、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる、と挨拶しました。良い行いをしたわけでも、家柄が良いわけでもありません。絵本には、この場面を、マリアが、選択をしているときに天使が現れたというふうに描いているものがあります。そのような普通の女性の日常に突然天使が現れて挨拶したのです。マリアは天使の言葉を聞いて驚き、不安を感じました。マリアは何かとんでもないことが起きるのではないかという予感にとらわれました。29節に、マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだと書かれていることから、マリアの不安や恐れが伝わってきます。マリアは天使の言葉にひどく驚かされました。そして、その言葉が何を意味しているのか思い巡らせました。なぜ私にこの言葉がかけられたのかしら。まあ、こういう思いが頭の中を駆け巡ったのではないかと思います。天使は次のように告げました。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。こういう言葉です。これは結婚していない少女が妊娠して子供を産むということです。マリアは当時の、少女といいますかね、16歳から18歳くらいであったというふうに言われています。そういう人にですね、天使が現れて、こういうことを告げるわけです。マリアの不安は的中しました。当時のユダヤでは、結婚前の女性が子供を産むということは、姦淫の罪を犯したとされて、見つかれば、石打ちの刑で殺されるという掟がありました。これは旧約聖書の申命記22章21節に書かれています。もしマリアがヨセフと結婚していないのに、子を産めば、マリアは殺されることになります。そのような危険な目に遭うことを告げる天使の言葉に、マリアは驚くだけではなくて、不安を感じたことでしょう。一方で、天使が名付けるように命じたイエスという名前、これは神は救いという意味なのです。この名前は当時多くの子供に付けられていた名前ですけれども、両親の期待によってそのような名前が付けられたのとは違って、天使が直々に名付けるように命じたのですから、神の御旨によって神の救いが人として生まれることがその名前に記されています。すなわち神は人間をお救いになるという意志を 表されたということであります。人間は昔も今も神に背き、この世界で自己中心的に生きています。滅ぼされても仕方がない存在であると言えます。しかし神はこの世界に神の御子をお使わしになりました。そのことによって神は人間を見捨てずに、人間が悔い改めてご自分の元に帰る道を用意してくださったのです。天使の言葉は続きます。その子は偉大な人になり、意図高き方のことを言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。こういう言葉です。偉大な人になるという言葉は、偉大なことを成し遂げる人ということであります。イエス様の誕生はヨハネによる福音書3章17節に書かれているように、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためであります。それはしかし、私たちが考えるような称賛に値する行いによってではなく、イエス様が惨めにも人々から排除されて十字架の死を遂げられる、孤独な誰からもその死を惜しまれることなく、まあわずかなね、人たちは、イエス様に従った人たちは大変悲しんだわけですけれども、多くの人たちはもうイエスという人はいなくていいと、もうあの人は犯罪人だということで、その十字架の死を喜んでと言いますかね、受け入れていたわけです。しかしそのことによって成し遂げられる罪の許しを行う人であります。意図高き方の子という言葉、この言葉はイエス様が神の御子、神の独り子であるということを表しています。またダビデの王座とは誠の王ということであります。誠の王というのは、まあ、私たちが知っている、まあ、王様っていうのとは違います。まあ、王様だとか指導者というふうに考えてもらえばいいと思うんですけれども、そんな人とは違います。戦争が始まります。まあ、自分からこの誠の王は戦争するわけではありませんけれども、その国を滅ぼそうとする人たちにが攻めてきたときには、先頭に立って戦うんです。人々を守るために。それが誠の王であります。敵との戦いの最前線に立って人々を守る人です。そのような誠の王が来られるというのであります。また、ヤコブの家という言葉がありましたけれども、これはイスラエルに12の部族がありましたけれども、その中心の部族がマナセ族とエフライム族ということなんですけれども、この二つの部族がイスラエルの中心の部族である。それはつまりイスラエル全部を治めるということであります。そしてそれはこの世をすべて治めるということを表しています。その支配は終わることがないと予言されています。このことはイエス様の誕生を予言した、先ほど読んでいただきましたイザヤ書61章1節から3節の予言にも書かれています。すなわち、神は人々の中でも、特に貧しい人、打ち砕かれた心の人、まあ、ボロボロになった人っていうことですね。囚われている人、つながれている人。まあ、これをまとめるとすれば、主を求めて嘆いている人々ということになりますけれども、そのような人々を救うために イエス様をこの世にお使わせになる、そういう予言であります。自己中心的に生きている人は裁きによって神に立ち返ることを促され、主を求めて嘆いている人々は救い出されて神に立ち返るのであります。なんと素晴らしい誠の王がお生まれになることでしょう。天使は世をお救いになる誠の王がマリアに宿ることを告げたのであります。しかしマリアにとっては殺されるかもしれない役割を果たすように告げられたのですから、簡単に受け入れることはできません。34節にあるように、マリアは天使に、どうしてそのようなことがありえましょうか、私は男の人を知りませんのに、と言いました。これは一つには、子供が宿るなんてことは不可能ですよということもありますけれども、そのようになるということは私はどうなるんですかということも含まれていると思うんですね。自分の運命がかかっているんですよ、この言葉に。私たち一人一人がもしマリアの状況に置かれたとしたらどうでしょうか。私たちも驚き、戸惑う、そしてそのことを受け入れることができない、そういう感じになるんじゃないでしょうか。マリアは驚きや戸惑いの中で、なんとかこの事態を理解しようとしてこのような言葉を発しました。それに対して天使はこう答えました。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年をとっているが男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。イエス様は神とマリアとの間にできた子ではありません。神の力によってマリアに宿った子です。それはどういう意味かと申しますと、イエス様は神と共に世の初めからおられるお方であって、そのお方がマリアに宿って人となられたということなのであります。このことを福音書記者ヨハネは有名な言葉をで語ります。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、こういう言葉であります。先ほどの天使の答えの中に、神にできないことは何一つない、37節という言葉があります。この言葉をですね、できるだけ忠実に訳しますと、ちょっと日本語としては変かもしれませんが、次のようになります。神のすべての言葉は不可能ではない。神のすべての言葉は不可能ではない。こういう言葉なんです。神においては語られた言葉が不可能になるということは絶対にないということです。天使が語った言葉は驚くべきものでした。人間が成し遂げることなど決してできないことです。しかし、神の言葉が発せられたならば、そのことは必ず実現します。マリアは天使の言葉を聞いて、そのことを信じました。マリアは、私は主のはしためです。お言葉通り、この身になりますように、と答えました。はしためというのは、しもべということですね。主に仕えるものであるということです。もっと言えば奴隷と言ってもいいでしょう。奴隷であるというふうに言ってもいいです。だけど、この奴隷は 人間が人間を道具のように使う奴隷ではありません。神が私たちを用いてくださるという意味の、この奴隷、はしためなのですね。しかもこれは、自ら私が、そういう立場に立ちますというふうに言っているんです。奴隷にさせられたのではないんです。私は神様のために働きます。そう言っている言葉であります。お言葉通りこの身になりますように。このお言葉という、ね、ここにもお言葉というのが出てますけれども、これは37節のその天使の言葉の中にあった直訳をしました言葉、これを受けています。神はその発せられた言葉が必ず実現する。それを信じて、そのお言葉通りになりますようにと、マリアは願った、祈ったのであります。あなたが今言われたそのお言葉が、私において真実に起こりますように、あるいは、そのお言葉の通りのことが私に起こりますように、そのようにマリアは答えたのです。神の天使に出会い、マリアは従順になりました。彼女自身がこの出会いと天使との会話を通して変えられたのです。自分の運命を超えて働く神の力により頼んだのであります。殺されるかもしれない。あるいは陰口を叩かれるかもしれない。みんなからのけ者にされるかもしれない。それを超えて神の力がマリアを包んだのです。マリアがこの言葉を受け入れる決断をしたこと、これは従順であります。このことが神がこの世界に来られる、いわば足がかりとなったのであります。私たちが生きる人生は決断の連続です。決断をすることは怖いことです。それを決めることによって、それを選ぶことによって、自分の人生が悪くなるかもしれない。何も選ばなければ今のまま変わらないかもしれない。そう思いますよね。でも私たちは決断をしなきゃいけない。決断をしないとき、人の意見でしか動かなくなってしまったときに、私たちは実は生きていくことができないのです。私たちの人生は決断において作られます。それは大小さまざまな決断です。私たちが天に召されるまで、その決断は続くのです。その一つ一つの場面において、私たちが神を信じている人間であるかどうかが問われます。マリアはその意味で、実に見事な決断をした信仰の先輩であります。私たちにも突然の出会いと言葉が与えられる時が来ます。高齢になった方々にはもうすでにそのような決断をした経験をお持ちの方が多いと思います。失敗したと思ったかもしれない。あの時にあっち側にを選んどけよかったなって思ったかもしれない。しかし違うのです。神はあなたにその決断を促して、その人生を歩ませてくださったのです。それを真剣に生きるか、それとも、ああ、しまった、あの時のあれが失敗なんだ、と思ってそれを引きずって生きるか、大きな違いがあります。それは生きているか死んでいるかの違いほどの違いなのです。私たちの人生は、神が豊かにしてあげようと、 救ってあげたいと、そういうふうに願っている人生なのであります。私たちが決断したと思うこと、それは神が導いてくださっていることですから、そして神は決してその約束を裏切らない方ですから、間違っていないのです。ただその決断に従っていくときに現れる試練に私たちが真正面から立ち向かっていく。その力をまた与えてくださるのも神であります。神が御子を犠牲にしてでも人間を救おうとされている。そのことの圧倒的な力に包まれて、神を信じて神と共に生きることを決心するのであります。もちろんお一人お一人、洗礼に導かれた事情は違いますけれども、神を信じるという決心をしたことにおいては、誰でも同じです。神が導かれるところならば、あれのでも行こうという、それが決心であります。そこに神は食べ物を与え、水を与えて、私たちを生かしてくださるのです。それが旧約聖書に書かれていることです。しかしながら、例えば洗礼ということを取り上げてみますと、洗礼を受けるということは名誉でも誇りでもありません。場合によっては、周りの人たちから特別視される。あの人ちょっと変わってんじゃないって思われるかもしれない。そういう不利益を被ることがあるかもしれません。それでも人は神の圧倒的な力と、どんなことをしても私たちを救うのだという意志に打たれて、神の救いに預かろうと決心するのです。私たちもマリアのように、神の招きに応える決心をしたということが言えるでしょう。そして決断の時は生きていく中で何回も訪れます。私たちがその決断の時にマリアのように神に従う決断ができるように祈りつつ日々を送りたいと思います。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、皆を賛美いたします。今日も私たちに御言葉を与えてくださり、生きる糧をくださって感謝いたします。どうかこの言葉を心に留めて、この一週間を元気にまた喜びのうちに過ごすことができますように導いてください。あなたのご降誕のお祝いのクリスマスがもうすぐそこに迫っております。私たちがそれを単なる楽しみの時として迎えるのではなく、あなたの救いを喜ぶ時として迎えることができますように、私たちの心を整えてください。今日いろいろな都合で礼拝に参加することができず、あなたの御言葉を聞くことができなかったすべての人々をそれぞれの場所でお恵みください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。